聖書朗読をいたします。本日の聖書朗読の箇所はマルコの福音書11章12節から19節です。マルコの福音書の11章12節から19節、新改訳聖書の2017番ですと91ページです。マルコの福音書の11章12節から19節をお読みし、続けて教会の姿、祈りの家と題して宣教をいたします。翌日、彼らがベタニアを出たとき、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂った一軸の木が遠くに見えたので、その木に何かあるかどうか見に行かれたが、そこに来てみると、葉の他には何も見つからなかった。一軸のなる季節ではなかったからである。するとイエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように。弟子たちはこれを聞いていた。こうして彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。また誰にも宮を通って物を運ぶことをお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。それなのに、お前たちはそれを強盗の巣にしてしまった。祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。群衆が皆その教えに驚嘆していたため、彼らはイエスを恐れていたのである。夕方になると、イエスと弟子たちは都の外に出て行った。今日から、教会歴ではアドベントに入りました。イエス様のご降誕を待ち望む、そのような時であります。また今日は第5週目の礼拝でもありますから、年間主題に関連した教会をテーマに説教する時でもあります。どこの箇所から語らせていただこうかと考えておりましたが、主のご説理の中で、お導きの中で、そのテーマにふさわしい箇所がちょうどそのマルコの福音書のいつもの続きからですね、与えられましたので、いつものようにマルコの福音書から共に御声に聞いてまいります。先週も申し上げたことですけれども、マルコの福音書は11章から最後の1週間と呼ばれる箇所に入りました。イエス様が十字架にかかられ、復活されるまでの1週間を記しているのが、この11章から16章までであります。先週の礼拝では11章の1節から11節を読み進めたわけですが、そこにはいわゆる日曜日の出来事、エルサレム入場の出来事が記されていました。馬ではなくロバの子に乗られて、へりくだった王としてイエス様が入場された箇所を読みました。そして11章の11節には次のようにありました。こうしてイエスはエルサレムに着き宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、すでに夕方になっていたので、12人と一緒にベタニアに出て行かれた。ここには、イエス様がエルサレムに着かれた後に、宮に、神殿に入られたことが11節書かれています。そして全てを見て回ったと。イエス様はこの時に宮の様子を全て見て回られました。この行動が今日の箇所と関連してきます。ただその日はすでに夕方になっていましたから、イエス様は12人と一緒にベタニアに行かれました。その流れの中で12節、翌日、彼らがベタニアを出たとき、イエスは空腹を覚えられた。翌日、つまり月曜日にあたるわけですけれども、イエス様はベタニアを出発されました。するとイエス様は空腹を覚えられました。そんな中で遠くに一軸の木が見えました。 13節。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、その木に何かあるかどうか見に行かれたが、そこに来てみると、葉の他には何も見つからなかった。イチジクのなる季節ではなかったからである。ここには、葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたとあります。そこで近づかれるわけですけれども、来てみると、葉の他には何も見つかりませんでした。その理由は、イチジクのなる季節ではなかったからだとあります。このイチジクの実は夏にならないとできないわけですけれども、この杉越の祭りの時期は春でありますから、まだ実がなっていなかったわけです。すると14節、次のようにあります。するとイエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように。弟子たちはこれを聞いていた。イエス様はそのイチジクの木に向かって呪いの言葉を発せられました。この話ですけれども、マタイとマルコでこの出来事の描き方が少し違っているんですけれども、そのことは今日は脇に置いておきまして、マルコの記述に集中をします。マルコは12節から14節の出来事と、この後の15節から19節の出来事を関連させるように書いています。旧約聖書では、イスラエルのことを、イチジクの木に例えて語られることがあります。あとは、ブドウの木に例えることもありますけれども、旧約聖書では、イスラエルのことをイチジクの木に例えて語られることがあるんですね。そして、ここでも、このイチジクの木は、エルサレムを、この時のエルサレムの霊的状態を表現していると考えられます。イエス様はこのイチジクの木を通して行いによって例えを示されました。このイチジクの木ですが、遠くから見ますと葉の茂った立派な木で、いかにも実がついていそうな期待感を抱かせました。しかし近づいてみると葉の他には何もない、つまり実がない。遠くからは立派でも近づくと実がない。これがエルサレムの霊的状態と重なります。離れて見ていると活気があって期待感を抱かせる。イエス様はエルサレムに来られて、宮の様子をご覧になりました。するとそこは葉は茂っていても実のない一軸の木と同じような様子でありました。そのことは後ほど詳しく見ることになります。この箇所は、イチジクの木に実が実らない季節なんだから、実がなくて当たり前だとか、そういう話ではなくて、エルサレムの霊的状況を表す例えとして、この葉の茂ったイチジクの木が用いられました。イエス様は14節で、今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないようにと、呪いの言葉を発せられましたが、これはエルサレムに臨もうとしている裁きについての予告と言えます。事実、エルサレムは紀元70年、これから約40年後に崩壊することになります。そして14節の最後には、この呪いの言葉を弟子たちが聞いていたことが書かれています。このことと関連して、20節以降で新たな教えが展開されるわけですけれども、今日の流れは、このイチジクの木の状態と次の宮の様子が関連していくことになります。15節をお読みしますと、こうして彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。イエス様一行は、エルサレムに到着されて、宮に入られます。で、ここから私たちが想像できないようなイエス様のお姿が記されていきます。イエス様は、 宮の中で売り買いしていた者たちを追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。雑な言い方をすればもう大暴れですね。この行動について考える前に、当時の宮の中で行われていたことを少しご説明をしておきますと、宮というのは、神殿は当然礼拝の場所でありますから、そのエルサレム神殿で礼拝すべく、様々な場所から人々がやってきたわけですね。しかも、杉越の祭りの時期ですから、遠くから旅をしてくる人たちがいたわけであります。で、この当時というのは、まだ宮では、生贄が捧げられて礼拝が行われていたわけですね。すると、遠くから礼拝に来た人たちは、自分で生贄の動物を連れてくるのは大変ですね。ですから、巡礼者たちは、生贄の動物を宮で買い求めたわけです。15節には、鳩を売る者たちに言及されていますけれども、鳩は貧しい人たちが捧げる生贄ですね。そういう意味では、必要なものであったとも言えましょう。また、神殿に納めるお金も、ローマの貨幣を受け付けていなかったので、両替をして神殿に税金を納めた。そういう意味で、立法に基づいた礼拝をするためには、ある意味において、当時の状況では必要な存在であったと言えます。また16節には次のようにあります。また、誰にも宮を通って物を運ぶことをお許しにならなかった。これがどんな状況か具体的にはわかりにくいんですけれども、当時の資料などを照らし合わせると、宮の境内を、都エルサレムとオリーブ山を結ぶ近道に利用している人々もいたというふうに言われています。要するに近道に利用されていたと。イエス様はその人たちを、そのような人たちの通行を止められたのではないかと言われたりしています。そういう状況の中で、ではなぜイエス様はここまで大胆な行動に出られたのか。イエス様は17節で次のように言われます。そして人々に教えて言われた。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまった。イエス様はそこにいる人々に教えられました。私の家は、あらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。これは、イザヤ書からの引用であります。イザヤ書を開いていただきたいと思いますけれども、旧約聖書のイザヤ書、56章であります。新改訳聖書の2017ですと1262ページですけれども、イザヤ書の56章、以前6月にムチ先生がお越しになった時にここから説教してくださいましたけれども、そのイザヤ書の56章、この56章ですけれども、このイザヤ書の56章のここで語られていることは、メシアが来られて、終わりの時の礼拝の様子が予言されています。簡単に申し上げますと、終わりの時には、ユダヤ人だけでなく、異邦人でも、外国人であっても、等しく礼拝の民として、主なる神様の永遠の祝福に預かることができるということが予言されています。で、6節から8節をお読みしますけれども、 また主に連なって主に仕え、主の名を愛してそのしもべとなった異国の民が、皆安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私の聖なる山に来させて、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の捧げ物や生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。なぜなら私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだ。イスラエルの散らされた者たちを集める方、神である主の言葉。常に集められた者たちに私はさらに集めて加える。イエス様はこの56章7節を引用されて人々に教えられました。先ほど申し上げたように、ここには異邦人も礼拝に加えられることが記されています。異邦人たちも加えられ、私の祈りの家で彼らを楽しませる。そして生贄が受け入れられることになると、そう言われます。それは私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだとあります。これがメシアが到来した時の新しい礼拝の様子として予言されています。で、この箇所をイエス様は引用されたんですけれども、この時、神殿のどの場所で売り買いが行われていたかということもポイントです。このイエス様が売り買いをやめさせた場所は、神殿の中で異邦人の庭と呼ばれる場所でありました。異邦人の庭と呼ばれる場所で売り買いがなされていたんですけれども、異邦人たちはこの場所までしか入ることができなかったんですね。彼らは神殿の奥には入ることができず、つまりはこの売り買いが行われていた場所は異邦人たちの礼拝の場所だったんです。しかしその場所が売り買いの場所に使われ、多くの動物たちがいたとなっては異邦人たちの礼拝を妨げていた。しかも通り抜ける者もいたとなっては異邦人たちの礼拝が大切にされず、むしろ邪魔されていた、妨げられていた。またイエス様は17節の後半でも次のように言っておられました。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまった。で、この強盗の巣という表現ですけれども、この表現を用いたのは今度は預言者のエレミアでありました。で、この箇所も興味深いので開いて確認したいと思うんですけれども、イザヤ書の次には預言書でエレミア書があります。そのエレミア書の7章、イザヤ書の次にはエレミア書がありますが、そのエレミア書の7章1299ページですけれども、このエレミア書の7章も非常に興味深いんですが、2節を見ますと、主の宮の門に立ち、そこでこの言葉を叫べ。主を礼拝するためにこれらの門に入るすべてのユダの人々よ、主の言葉を聞け。まあ、2節にありまして、主がエレミアに対して、主の宮の門に立って、主を礼拝するために来た人たちに、主の言葉を語るようにと言われます。そこでエレミアが何を宮の門で語ったかといえば、3節には悔い改めを語りました。生き方と行いを改めようと。で、当時の民は4節を見ますと、迷信的な信頼を主の宮に対して持っていたことが記されています。4節には、あなた方は、これは主の宮、主の宮、主の宮だ、という偽りの言葉に信頼してはならない。これどういうことかと言いますと、この思想は、エルサレム神殿というのは、神様がその名を置くために建てさせたものであるから、これを異邦人の手に渡して汚されることなど起こるわけがない。この神殿というのは、 エルサレムにおいて永久に守られて安全であると考えられていたんですね。神殿はエルサレムにおいて永久に守られて安全だと。で、この考えをエレミアは4節で偽りの言葉、偽りの考えであり信頼してはいけないと、そう言っています。で、この当時5節と6節を見ますと、正しいことが行われていなかったことがわかります。気流者や孤児、ヤモメが虐げられ、咎なき者の血が流されていた。さらに9節を見ますと、盗み、人殺し、姦淫、偽りの誓い、バール礼拝、偶像礼拝ですね、それが行われていた。つまり実会の基本的な部分も守られていないような状況でした。そういうありさま。それにもかかわらず当時の民は、10節を見ますと、私たちは救われている、そう言っていたんですね。そんな状況なのに、私たちは救われている、なぜそのように言うのかと、言えたのかと言いますと、罪のための犠牲が規定通りに捧げられると祭司は罪の贖いがなされたことを宣言したからです。罪のための犠牲が規定通りにちゃんと捧げられると祭司は罪の贖いがなされたことを宣言した。ですから人々はそれを受けて、私たちは救われているということができました。このエレミアの時代の人々は、悪事を行うために罪の贖いを利用しているかのような状況でした。わかりやすく言えば、仮に罪を犯してもどうせ罪の犠牲を捧げれば罪が許されるという手軽な考え方、罪を悲しむことなく形だけの犠牲を捧げ罪が許されたつもりになっていた。これ注意しないと私たちもそうなり得ますよね。罪を犯しても神様の前に悔い改めれば、ごめんなさいって言えば許してもらえるって、まあ、聖書教えてますし、事実そうですけれども、しかしそれがこう安易に手軽に罪を悲しむわけでもなく、仮に罪を犯しても神様は許してくれるからさという、こう手軽な考え、それは今も昔も変わらない考えだと思うんですね。罪を悲しむことなく形だけの犠牲、悔い改めを捧げ罪が許されたつもりになっていた。そのような民に対して11節でエレミアは次のように言いました。私の名が付けられているこの家は、あなた方の目に強盗の巣と見えたのか。見よ、この私もそう見ていた。主の言葉。ここで強盗の巣という言葉が出てきます。先ほど申し上げたように、神殿とその祭儀が悪事のために利用されているような状況は強盗の巣と同じことです。盗人、殺人者、姦淫者たちが宮に集まってくるのは、祭儀を罪が手軽に許されるための手段と考えていたからです。当時神殿での礼拝は偽善的なものになり、強盗の隠れ家のようになっている、強盗の巣になっている、そういう状況でした。誤解のないように申し上げますけれども、罪を犯していたら礼拝に来てはいけない、そういうことではありません。しかし罪を犯していることに何の悲しみもなく、どうせ許してもらえるからという態度で神に近づき、罪の許しを簡単に受け取り、再び自ら喜んで罪へと走っていくならば、もはやそれは強盗と同じであり、その宮は強盗の巣と化してしまっている。イエス様の目からご覧になったとき、当時のエルサレムの状況はエレミアの時代と変わらないように映られた。 宮は立派でも霊的には堕落していました。礼拝の場所は商売の場所となり、異邦人の礼拝は妨げられていた。そのためイエス様は激しい行動に出られ、宮を清めようとされました。マルコの福音書に戻りまして、18節には当時の指導者たちの反応が記されています。祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。群衆が皆その教えに驚嘆していたため、彼らはイエスを恐れていたのである。指導者たちはイエス様の教えを聞いて、イエス様を殺すことを相談しました。それは群衆たちはイエス様の教えに驚いて、イエス様になびいていたからです。このまま行くと、自分たちが糾弾され、自分たちの立場が危うくなると考えたのでありましょう。彼らはイエス様を殺す相談をしました。一方のイエス様は、19節見ると、再び都の外に出て行かれたことが記されています。今日の箇所は、葉が茂っていても実がない、イチジクの木の話に始まり、宮清めと呼ばれる記事を読んできました。先ほど申し上げたように、見かけだけ立派なイチジクの木は、当時のエルサレムの霊的状況を表していました。見かけは立派でも、異邦人の礼拝を邪魔し、祈りの家とは程遠いその宮のあり方は、一掃される必要がありました。ですから、イエス様は売り買いする人たちを追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒されました。非常に激しいイエス様のお姿でありました。この時にイエス様は、宮について、私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。そのように言われました。私の家。これは現代で言えば、教会のことを指していると言えます。主の家である教会のあるべき姿について、教えられています。そこで最後に私たちが考えたいことは、祈りの家という理解についてです。私たちの教会は、果たして祈りの家となっているだろうか。先ほどのイザヤ書の文脈で申し上げますと、イザヤ書では礼拝のことが言われていました。イザヤ書では生贄のことも言われていましたが、今の時代はイエス様が完全な生贄として捧げられましたから、もはや動物の犠牲を捧げる必要はありません。まあ、このイエス様の宮清めのことに対して、もはや動物の犠牲は不必要なんだということをイエス様が表すために、なさったんだという、そういう理解の仕方もありますけれども、もはや私たちはイエス様が完全な犠牲として捧げられていますから、動物を捧げる必要はないわけですね。現代の私たちは祈りの捧げ物を持って神様を礼拝します。私たちのこの修法の礼拝の式次第を見ますと、礼拝順序を見ますと、様々な項目が見られます。前奏と唱詩に始まって、賛美と祈り、そして主の祈りが捧げられます。神様の招きに対して、私たちは賛美と祈りを捧げています。礼拝には賛美がたくさん出てきますけれども、賛美も祈りの一つです。で、礼拝というのは以前も申し上げたことがありますけれども、大きく二つに分けられるんですが、一つは 神様から私たちに語りかける、まあそういう要素、御言葉ですね。神様から私たち、まあ上から下へという感じですね。もう一つは、私たちから神様へ、私たちから神様へこう捧げる、下から上という、まあそういう向きであります。礼拝というのは、その上下運動といいましょうか、それによってこうなされているわけですね。で、私たちから神様に捧げる部分は、祈りに集約できます。ですから、賛美も、もちろん祈りも、信仰告白も、聖書講読も、唱詠も、祈り。私たちは祈りを持って礼拝を捧げます。イザヤ書には次のようにありました。私の聖なる山に来させて、私の祈りの家で彼らを楽しませる。ムチキ先生がある本の中で次のように言っておられました。教会の真の礼拝をテストするのは、私の祈りの家で彼らを楽しませるということが実現しているかどうかということです。神はその祈りの家で彼らを楽しませるお方です。私たちの集いは祈りの家であり、祈りを共に捧げる中に、教会の本当の喜びや楽しみがある。それは賛美も同じ。賛美も神への祈り。共に賛美の生贄を捧げることに教会の喜びがある。ですから、私たちがここから点検すべきことは、私たちの教会は果たして祈りの家と呼ばれるにふさわしいかどうか。その祈りの家で私たちは楽しんでいるかどうか。私たちの中に教会が祈りの家では物足りないという思いはないか。主イエスの求めたことは、教会が祈りの家であること。祈りこそが、私たちが神に捧げる主要な捧げ物です。とそのように言っておられました。教会の真の礼拝をテストするのは、私の祈りの家で彼らを楽しませるということが実現しているかどうか。つまりは私たちが祈りを、賛美を捧げることに喜びを持っているか。ただ単純に賛美をしていれば祈りの家なのではなくて、そこに喜びと楽しみがあるだろうか。今日私たちは問われ、私たちの心を吟味する必要があります。私たちの教会は祈りの家となっているでしょうか。それとも私たちの礼拝が形だけのものになり、強盗の巣と化しているということはないでしょうか。またさらに申し上げますと、聖書は私たちクリスチャンのことを聖霊の宮だと教えていますね。あなた方は聖霊の宮なんだ。つまり私たち自身が宮だと聖書は語ります。それは言い換えますと、私たち自身が、クリスチャンが祈りの家なんだ。その祈りの家である私たちが、時を同じくして日曜日の礼拝に集まり、神様に祈りを捧げている。真剣に考えていただきたいことですけれども、私たちの日々の歩みは、祈りの家としての生き方になっているでしょうか。祈りを喜び、賛美を喜び、神様に祈りと賛美を、つまりは感謝を捧げているでしょうか。日々の歩みにおいて、私たちの生き方を今一度点検したいんです。私は神様への祈りを喜んできただろうか。賛美を捧げ、感謝を捧げてきただろうか。それとも、祈りを軽んじ、いつの間にかお勤めのように、まあ食事の時はお祈りしますし、 寝るときもちょっとだけ一言お祈りする。そのようになってしまって、祈りの家として生きることを自らやめていなかっただろうか。強盗の巣のようになり、喜んで罪へと足を向け、手軽に罪を許してもらうような生き方になっていなかったでしょうか。イエス様が私たちの心をご覧になって、宮で売り買いしている者たちを追い出し、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。その行動をですね、私たちの心の中でなさる。そのような状態になっていないでしょうか。イエス様がご覧になって、私たちの心の状態はどのように見られているか。この朝、教会の在り方を、そして私たちの在り方を吟味させていただきたいと思います。私たちの教会が祈りの家であり、そもそもあなたが、私が祈りの家なんだ。私たちは神様への祈りと賛美を喜ぶ歩みへと、さらに前進させていただきたいですし、作り変えられたい。もしご自分の歩みが祈りの家とはかけ離れた歩みになっているならば、何がそれを邪魔しているのかを神様の前に考え、何かを示されたならば、悔い改めていただきたい。祈りを阻害しているものを取り除き、祈りと賛美を喜んで捧げる私たちでありたい。私たちの教会は祈りの家であり、あなたが祈りの家なんだ。その私たちは祈りと賛美を捧げることを喜び、そして礼拝や祈祷会、デボーションがますます祝福されたものとなるように、そのように祈り願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだ。天の父なる神様、恵みの御言葉の交わりをお与えくださりありがとうございます。宮清めの箇所を通して、教会のあるべき姿と、また私たち自身がそもそも祈りの家である、そのことを教えてくださり、確認させてくださりありがとうございます。私たちが祈りと賛美を、感謝を神様に捧げることを本当に喜んで歩むことができますように、罪が許されることを本当に簡単なことと考えて、強盗の巣のような状態になることがありませんように、どうか私たちが神様と共に歩めることを喜んで生きることができますように、助けを与えてください。そして私たち自身が祈りの家として喜んで日々祈りと賛美を、感謝を捧げていくものとさせてくださいますようにお願いいたします。この御言葉の交わりを心から感謝し、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。